幸せになるラジオ、
ラジオ日本、そして FBC ラジオを聞きの皆さん、こんばんは。1ヶ月ぶりの登場です。パトリック・ハーランです。皆さんお元気でお過ごしでしょうか。2月最後の月曜日ですね。僕にとってまあやっぱり2月といったらバレンタインデーで、まあなんだろうね、興味が薄れてきたこの最近の年齢ですが、娘が一番興味を持ち出した。彼氏ができて初めてのバレンタインを迎えることで、彼氏に対する手作りクッキーで力入るのは、まあ外から見てすごい可愛いんだけど失敗もあるんです。クッキー作るときちょっと混ぜすぎる癖があるんですよ。娘が結局出てきたものはレンガみたいで食えたもんじゃないです。だから今年はパパじゃなくて彼氏宛てでよかったなとちょっと思ってます。皆さんも幸せなバレンタインデーお過ごしましたでしょうか。さて、先月のゲストは読売ジャイアンツの投手コーチ宇見哲也さんでした。メッセージたくさんいただいてます。ありがとうございます。越前市の秀樹さんは、野球大好きなので宇見さんのトーク最高でした。オリックスファンですが今年はジャイアンツも応援します。頑張ってください。そうだね、僕もスワローズファンだけどジャイアンツ応援するよ。対戦しない限りは。北海道札幌市の秀夫さんは、去年から再就職活動しており、なかなか採用にならず焦っております。春までに仕事を決めて、プレゼントの日本酒当たったら祝い酒にしたいです。おお、ぜひ当たってほしいですね。宇見コーチ、この番組に出ないかなとずっと思っていたのでよかったです。シーズンが始まる前だったので、何でも話してくれてよかったです。ありがとうございます。さて、今月も幸せな気持ちをお裾分けしていただきましょう。日本で一番幸せな場所、幸福のナンバーワンを5連覇中の福井県。その福井県にゆかりのあるゲストをお迎えして、人生を幸せにするヒントを伺ってまいります。今夜のゲストは、福井県出身の映画監督、斉藤佑樹さんです。福井で撮影されたという現在公開中の映画、罪と悪のお話、たっぷり伺いたいと思います。幸せになるラジオ、どうぞ最後までお付き合いください。パトリック・ハーランがラジオ日本と FBC ラジオでお送りしています、幸せになるラジオ。ここからはゲストとハッピートーク。今月のゲストは映画監督の斉藤佑樹さんです。よろしくお願いします。こんばんは。
あ、こんばんは。よろしくお願いします。斉藤です。斉藤佑樹です。
斉藤さんは、ちょっとプチヒゲがありまして今日は黒い洋服を身につけられ、まさに映画監督風味
いやそうですかね、すいません、はい、ありがとうございます。
出してまして、斉藤佑樹さん初登場なんですけど、よければちょっとプロフィールを、紹介させてください。
はい。
1983年福井県ご出身。細かく言うと入郡清水町というちょっと田舎の方ですね。
だいぶ田舎ですね、はい。
で、それが今福井市と呼ばれてますけど、僕の中でもやっぱり清水町として記憶してます。で、日活芸術学院で、映像制作を学びまして、その後五つ和幸監督、武正春監督、広木隆一監督、入江優監督の作品で助監督を務めました。で、そんな斉藤監督、初監督作品が公開されました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
っていうのは、2月2日から公開中の罪と悪、もうまさに罪悪たっぷりな作品なんですね。
はい。
僕も見せていただきましたけど、
はい。
まずキャストが豪華です。主演は高良健吾さん、そしてその幼馴染役大東俊介さんと石田拓也さん、途中で佐藤浩市さんも出てくるんですよね。
ちょっと、はい、
隠れキャラっていうか。
そうですね、
びっくりしたんですけど、はい。これストーリー紹介していいんですか？ネタバレとかちょこちょこあるんですけど言っていいんですか？わ、うん、かりました。
じゃあこの、します、
罪と悪ストーリーは、14歳の頃に同級生が何者かに殺され、でその友達3人は犯人と思われる男と揉み合いになり、結局殺してしまいます。でそれから20年が経ち、ある殺人事件をきっかけに3人は再会。みんなそれぞれのね、人生が進んで全く違う道に進んでるのに、またこの殺人事件をきっかけに、まあ力を合わせるというか、また3人結束する、なんだろうね、ご一緒する シーンがあります。でそれぞれの心の奥にしまっていた過去の事件の扉が再び開き始め、かつての事件の真相そして罪と向き合うことに点点点。これ脚本も書かれてるんですよね。
はい脚本も書かせてもらいました。
このストーリーはどこから出てくる？
ストーリーはそのまあ僕はそれこそ福井で過ごした中で、うん、見てきたいろんなエピソード、いや これが実話だったら大変なことなんですけどあくまでもこう着想というか過ごした青春時代であったようないろんなエピソード、もちろんいいエピソードもあるんですけど、それはあえてこの本用にブラッシュアップしてちょっと嫌な話とかもしたりとかもしてるんですけど、まあ故郷で過ごしたその思春期に思ってたこととかそういったことをこの本につけて反映させていろんなエピソードを紡いで、まあこうやって大人パートももちろんそうなんですけど、それで紡いで作り上げたっていう感じですね。
なるほどね。結構まあ暗いお話で、
はい、
実はそのオールロケ福井でオールロケして、まあ見にくいシーンでも美しい背景になってるんですよね。このギャップも狙ってたんですか？
それはそうですね。やっぱりこの陰鬱とした話の中でそのまんまの世界とか陰鬱とした世界を描くのっていうのは、まあなんだろう、ドキュメンタリーだったらそうなっちゃうけど、映画の魅力ってそこは違くて、やっぱり僕らの作り手の意向によってやっぱりいろんな世界を作れるので、それこそ本当に片町を撮ったらガラガラの片町になるけど、
はい、片町っていうのは福井の飲み屋街、
そうですそうです、飲み屋街も出てくるんですけど、そこをあえてエキストラ大量に集めて
賑
やかにして、もう照明もライトアップもいっぱいしてとか、でやっぱその人が集まるシーンのところでは人を大量に使ったりとかで、綺麗な景色の時はその色温度も上げてやっぱ綺麗に撮ってっていうのは、だからそのギャップがやっぱりそのバランスとしてこう綺麗に働けばいいなとは思っていたんで、それはもうカメラマンと照明の2人の功績もだいぶ大きいですけども、
ちなみに今飲み屋街でまあ賑やかさを演出するためにエキストラもいっぱい使ったと、
はいはい、
でこれエキストラの方は福井の方なんですね。
そうですね、基本的にもう東京から運ぶことも難しいので、それでも全国からたくさんね、ボランティアエキストラとしているんですよ。やっぱ全国各地にボランティアエキストラで参加するのが好きな人たちが、でやっぱ僕もその助監督でこうずっとやってたんで、そのやっぱそういう人らもなんかこうあるんですよね、エキストラノートっていうサイトが、そこでこう誰々が今撮ってるって最新情報が分かっちゃうんですけど、でそれでそれで僕の名前見つけてあなんだ斉藤さん撮るんだみたいな、それでなんかそれこう九州から来てくれたりだとか、東北から来てくれたりだとか、なんかそれで声かけてもらって、でおめでとうございますみたいな、ありがとうございますみたいな。
あ、そうなんですね。その助監督の時代からめっちゃ好かれてた、この人の作品いつか出たいと思われてた
というか、その助監督ってすごいエキストラと関わるんですね。もちろんセカンドっていうポジションでいる助監督がなんですけど、それはエキストラを全部配置して使うので、でその時にやっぱ僕がやってた時とかにもいろいろ親密になった人らもいて、そういう人らがこう見つけてきてくれたりとか、うわ嬉しいなと思いまして、それは本当に。
へえ、でもそもそもなんで福井で撮りたいと思ったんですか？
やっぱり本当に都内で撮ってでももちろん良かったんですけど、やっぱその都内関東近郊っていうのは僕らもたくさんやっぱり撮影で使われてて、やっぱりそこにもちろん魅力がたくさんあるんですけど、なんだろう、この話に関してはその3人のね幼馴染たちが時を経てまた再会してってなった時に、あ本当のなんかこの見たことない街でやりたいなと。でやっぱそういった時に福井って本当になんか宝の宝庫というか、実は、
はい、
映画を撮ってる中でもちろん時代劇とかもね、歴史的な建造物多いから撮られるんですけど、意外と現代映画でその今の姿っていうのってないなっていうのは思って、やっぱそこでロケハンに行ってプロデューサーとかも話して、やっぱりその今回出てる映画の物件なんて映画で出てきたの全部 100% 初出しなんで、もうどれも本当映画に出たこともない場所なんで、やっぱそこも含めて全部で90何シーンあったうちの50何個物件被らないようにもう物件50何物件使ったんですけど、だからそれも含めてなんかこう飽きないというか、そういう部分でなってるのかなと思いますけど、
聖地巡礼とかできるんじゃないですか？
聖地巡礼してもらえる映画になってくれると思ったら、もう皆さん見てくれる皆さん次第ですけども、ただでも本当に撮ってみて本当に良かったなと思うのは、やっぱ映画は記録的側面もあるので、やっぱそのあの時作られた映画っていうのが、その映画を見てその街が映ってると、ああこんなもあったねって、こういうのもあったねっていうのが、まあ福井はね今も駅前が開発が進んで変わっていってる途中だと思うので、 もしかしたらダルマヤ製法なくなっちゃうかもしれませんしで、まあ、そういったものも含めてオープニングとか8号線とか走ってこう撮ってっていうので、まあ、そういった記録的側面も兼ねて、うん、撮ることができてよかったかなと思ってます。
確かにね、動くスナップショットですよね。
さあ、そうですそうですそうですそうです。
あのロケ地の中で一番気に入ってるところとか、もしその今言った聖地巡礼が始まるならみんな丸々からスタートしてくださいっていうのはありますか？
まあ、スタートしてもらうとしたらでもやっぱその川ですかね。そのあのあれは今上の川なんですけど、本当なんともない村にある川で、ロケ地探してもらったんですけど、あそこは、うん、
綺麗です
よね。綺麗で本当に静かで、
うん、でその、まあ、オール福井ロケ自慢できるここうまく撮れたとか良かったなと思うところありますか？
それはやっぱりこれもネタバレになってもまああれなんですけど、まあ、祭りのシーン、やっぱ最後の祭りのシーンに関しては本当に何だろう、映画の力というか、まあ、うん、そんなにね潤沢に予算があったわけではないんですが、そのやっぱその人の力と協力によって何もない場所に、あれ一夜にして作ったんで、あの場所の祭りの場所一夜城みたいな、本当に一気にこうエキストラも大量に集めて、
いや普通に田舎の祭りあると感じますよね。
あそこをもう一夜にして作り上げて、エキストラ大量に入れて、テキーラも呼んで取って、で終わって、で最後また跳ねられるところも大量にまたこう作ってっていうのは、あそこはだからすごく今見てみると何もなくて本当にあの何もなくて、本当にだからそれはやっぱりあの、うん、なんか印象残ってますし、それこそ今さっき話したあのオープニング、
うん、
オープニングのその8号線ですかね、
はい、
あの福井の人だったら多分だいぶね、はい、8号線で多分心臓みたいな感じ、
大動脈ですね、
大動脈ですよね、
はい、これ変な話、福井じゃなくても結構あの全国各地で田舎の県道な雰囲気、あれ福井は特別に美しいと僕らは思ってると思うんですけど、 でも見る方は絶対親近感湧くと思うんですよ。
それも本当にあの、あえて狙ったわけじゃないですけど、この映画を普遍的に描きたかったんで、なので福井弁はちょっと話してはいないんですけど、
そうなんですよね、
あえてこの全国どこでも起こり得てるような話にしたくて、その日本各地の普遍的に起きてる話にしたくて、あえて県道とかやっぱロードサイドって、国道沿いってやっぱ僕らもねロケでいろんな全国行きますけど、やっぱり、はい、
似てくるんだよね、
似てくるんですよね、建物とかも。けどなんかそこになんかやたらどこ地方行っても人集まってて賑やかで、
うん
うん、なんか
いいな
ってやっぱ思うんで、
思いますね、
あ
のちなみに高良さんをはじめ、はい、俳優陣の皆さんみんな何とおっしゃってましたか？
いやもう本当にもう最高の場所だって言ってます。本当にあの忖度なしで、もう福井が最高だったっていうことをいろんな場所でも言ってくれてて、
う
ん、
うわ嬉しい。
いやそれはやっぱり嬉しくて、うん、皆さん福井に来たことなかったので。
あ、そうなんですね。
初めて。特にあの大東さんに至っては、うん、もう本当に終わった後すぐにあの福井に移住したいんだけどみたいな。
待ってます。それ聞いて僕もすごく幸せを感じましたけど、ここで斉藤監督が幸せを感じる一曲を皆さんにシェアしていただきたいと思いますが、何かありますか？
はい、G 戦場のアリア、この曲を先ほど話したこの映画の中のそのアバンタイトルっていうオープニングになる中で8号線を走ってる映像だったり街を映す映像があるんですが、その時に仮の音楽として G 線上のアリアを当てた時にもうとてもフィットしてて、もうそれがなんか、あ、福井の街に流れるような街にぴったりな曲なんだなっていうふうに僕の勝手に思ってて、で僕はそれで仮で当てさせてもらってて、すごく、うん、幸せな気分になれたので、はい、まあもちろん本編では立派な音楽家さんが作ってくれて、もうそれはもうオリジナルを作ってもらって最高にまた仕上げてくれてますけど、
いやこれ裏情報としてファンの皆さん喜ぶと思います。いやぜひ聞きましょう。
はい、
それではお聞きください。バッハ作曲 G 戦場のアリア。パトリック・ハーランがラジオ日本と FBC ラジオでお送りしています。幸せになるラジオ。今夜のゲストは映画監督の斉藤佑樹さんです。改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてお送りしているのはバッハ作曲 G 戦場のアリア。今日はマニラ式アカデミー室内管弦楽団の演奏ですが、この曲先の説明を聞くと本当に福井の風景とか街並みとかゆっくりパンするような映像にバッチリ合うねと感じました。
ああ、よかったです。僕も聞きながら 映像思い出してて、ああやっぱり良かったなと思いました。
ここまでは罪と悪についていろいろ聞かせていただきましたけど、はい、そもそもなんで映画監督を目指すことにしたんですか？
本当にあの映画がでも好きだったのが大きくて、うん、まあよく映画館にも、今はなくなってしまったあの
福井駅前の、
そう駅前の、はいはいはい、東映系が買ったあの映画館とか、まあもちろん東映アニメ祭りとかも行ってましたけども、うん、まあやっぱ映画館でよく映画見させてもらってて、
うんうん、
なんかね、あの時はあの近辺に住んでたので、まあ、下馬からも遠かったんですけど、
あ中学生の頃、
いやもう中学生になったら清水町行っちゃったんです、うん、それはもうバス使って行ってましたね。
あそうなんですか、
それでもバス使っても通ってました、ね、
小学生の頃、あそうなんだいいね、結構アクティブな子供だった。
そうですね、なんかあんまり家でなんかしてたっていうのはなかったかもしれないですね、やっぱ公園で遊んだりとか、みんなでどっか自転車こいで近くのおもちゃ行ったりとか。
いまだにやっぱり福井の子供外派が多いと思うんですよ。
ああ絶対多いと思いますよね、
うん、あれですか、あの田んぼでカエルを捕まえたり、
あもう全然もう田んぼでカエル捕まえたり、ザリガニね、あの川で捕まえたり。
いいね。で今は東京暮らしですね、はい、福井に帰って撮影するきっかけに思い出した福井の良さとかあるんですか？
それやっぱり福井の良さっていうとやっぱ人の良さもあったかなとやっぱすごく思いますかね、今も話したようなその、うんうん、そのやっぱ素敵な景色にはやっぱ素敵な人がいるというか。
あ、うん、心が綺麗になる。
そうですね、
清い水、
清い水、うん、もちろんロケハンで嶺南の方も敦賀とか小浜とかも行かせてもらって、うん、いろんな場所をこう見させてもらったんですけど、ああここいいなって、景色も綺麗だしなって。でもそれだからといって映画にね、なんかフィットするかというとまたそうじゃなくて、やっぱ取捨選択をしなきゃいけないんですけど、うんうん、そうなった時でもやっぱ訪れた場所場所でなんか良くしてくれた人っていうのは本当に皆さん心から素晴らしい人たちだったなっていう。
そうなんですね。僕はあのなんだろう、持論というか、広いところに住んでると心まで広くなっちゃうと感じますよね。
ありますね、それも絶対あると思います。
あのなんだろう、経済的な余裕とまた違う面の余裕って感じさせてくれるんですよね。あのじゃあその例えば場所場所でいただいた美味しいものとか、はい、何かおすすめのものありますか？きっとこのインタビューとか斉藤さんの映画をきっかけに福井を訪れる方いらっしゃる、
いてくれると。そうですね、
多分推測なんですけど3月下旬からすごい急増すると思うんですけど、おそらく斉藤さんのおかげだと思います。新幹線開通は多分
いいです、ね、
多分偶然なだけですけど、
いやいやもうあのそう、いやそれはもうそうなってくれると本当におすすめ。でもそばはやっぱり全国各地の人が食べに来ても本当に美味しいですし、
間違いない、
間違いないんで、それこそ建造そば前もみんなで行きましたけど、
はいはいはい、
すごく美味しかったし、
僕も一押しです。
あですよね、こんな美味しいそばあるんだっていう風に、まあもちろんね、このメンバーのみんなでコーラさんとか大東さんも行かせてもらって、うん、みんなもやっぱおかわりもしましたし、コーラさんとか美味しいって言って、ね、もうあの不思議ですよね、みんな当たり前に福井の人ってそばね、あのおろしそば頼んだらあったかいそばも普通に頼むし、うん、あの1つ絶対一つじゃ終わらないっていう、3、4杯食べて普通みたいな、なんかこう、あの感覚もすごいですよね。
映画の中でもそばを食べるシーンありましたね。
あそうですね、あの冷やし中華にしたんですけど、
あれどこのお店ですか？
あれはもうお店としてはもうやってなくて、
あら
もうコーヒーとかしか出してなくて、うん、でその普段は漁師さんたちの休憩所みたいな場所なんです。もちろん皆さん行っても多分
綺麗だったんですね、そこ、うん、
あそこだからあの行ってもあの愛想のいい素敵なおかみさんが、うん、あのお姉さんが迎えてくれるので、でコーヒーも多分一杯 400-500円ぐらいだと思うんですけど、うん、でそこで奇跡な景色見ながらコーヒーも飲めるんで、ただ冷やし中華はあの本当に映画用でオリジナルでお願いしてもう海の幸とかふんだんにもう高級食材たっぷり入れ込んで。
確かに。ちなみにあれどこなんですか？
あれは越野村と旧越前町の間かな、
うん、
越前市じゃなくて越前町でも越前町に入ると思いますね、旧越前町。
あそうなんですね、
はい、
まあそばは本当にどこ行っても美味しいし、
はい、でもあの今こんだけこの美味しいそば、うん、高級そば行ってますけど、でも僕がやっぱ一番思い出残って好きなのはそば、うん、はあの福井駅前の駅そばなんですよね。
あまだありますよね。
あります。もうあれはあの駅そばに関してはもう不動のものだと思ってるので、
はい、
いやもうあれ東京にいてもあれだけ食べたくなりますからね。本当無性に。
おお、そこ美味しいですね。
あそこ
なんか素朴な味。
ええ、もう本当になんか飾らない
で麺もだからそのボソボソなのかもしれないですけど、それがまたかえってよくて出汁が美味しいんだろうな。
ね、安いし。
もちろんあのこのね前高良さんと石田さんが、はい、あの上映試写っていうことで福井で先行でちょっと一回だけやらせてもらった時に、はい、お二人が電車で帰る時に、
うん、
あれだからちょっと時間ないんですよつって、なんかいい食べ物ありますかって言ったんで、でも時間なかったんで、うん、それはもうここしかないっていうことで、うん、もうあの駅前のその立ち食いそばここですって案内して、
いいね、
もちろんごちそうさせてもらって、
うん、
やっぱ美味しいっつって、でこれ美味しいっつって完食して食べて、
うん、
石田さんだってその次また福井来た時また電車でこう帰ったんですけど、
うん、
わざわざ写真撮られて送られてきました。やっぱこの味いいですねってもうあまた食べてくれてるみたいな。
いいね、嬉しいですね。
真のソウルフードなんじゃないですかね。
まさにまさに。さあ、そんな斉藤監督なんですけど、この先どういうものを撮りたいですか。最終的に
今もし次やらせてもらえるとしたら、なんとなくその撮りたいものってなると、こうロードムービー的な、
あ
やっぱそのなんかその場所を巡っていくような、
うん、
なんかロードムービーでもさ、シンプルなロードムービーじゃなくて、やっぱそこになんか、まあ、僕なりの好きなエッセンスを、
うん、
例えばもしかしたらそのバイオレンスなのか、ミステリーなのか、そのノワールなのか分かんないですけど、でもそういうその暗い話ではまあしないイメージですけど、まあ、そういったものをありつつ、
うん、
あえてなんかそこになんか女性がメインでいらにいるような、なんかそんな
セルマ&ル
イズ、まさにまあそういったなんかそういう女性が次はなんかこう、うん、そんなに暗くならないような、生きる希望を見つけれるような、
なるほど、
そんな映画をやってみたいなと思ってますね。
あのエキストラでいいんで起用してください。
いやいや、もうエキストラでお願いできるレベルじゃなくなってますもん。
いやいやいや、全然やるけど、あのすげえ目立つよ。
目立つ。もうだいぶだいぶ
色んな感のあるエキストラ。ということで最後にもう一回言いましょう。オール福井ロケの斉藤佑樹さんの初監督作品「罪と悪」、ぜひ皆さん劇場でご覧ください。そしてその後は聖地巡礼もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、よければ最後に斉藤さんからアピールメッセージをお願いします。
この映画はあの福井でオールロケさせていただいた映画なんですけども、先ほども話したようにいろいろちょっと深い友情の過去との因縁だとか、いろんなことが絡み合ってくる、見る人にはいろいろ考えてしまうような映画になってるかもしれませんけど、それはあえて福井でやったっていうことは僕の中では本当一つの大きな一歩なんじゃないかなと思って、これから先も福井でいろんな映画がいろんな撮影隊が来て撮られると嬉しい限りです。まあ願わくばこの僕の撮ったこの罪と悪って映画が見た方の心に残って、3日ないし1週間とは言わず10年先ぐらいでもなんか思い出してもらえるような記憶に残る一歩になってくれれば本当に嬉しい限りです。どうぞお時間ある方は劇場に足を運んでよろしくお願いします。
はい、ということで今夜のゲスト映画監督の斉藤佑樹さんでした。どうもありがとうございました。
本当ありがとうございました。
さてここで福井県からのお知らせです。番組では毎回福井にゆかりのある素敵なプレゼントをご用意していますが、今回は越前大野の名産品詰め合わせセットです。雄大な自然と名水の恵みを生かした美味しい大野の名産品、くず流舞茸、おそば、里芋煮っころがし、たくあんに名水を使ったお醤油、ソースかつ専用のソースなど詰め合わせにして2名の方にプレゼントします。すごいね。ちなみに舞茸を天ぷらにしておそばにのせて食べるのがおすすめです。福井では古漬けたくあんの煮て食べる郷土料理もありまして、福井のお袋の味も再現できますよ。里芋の煮っころがし、たくあんには真空パックになっているので封を開けてすぐそのまま食べられます。プレゼントのご応募はメールでお願いします。お名前、住所、番組の感想、そしてキーワードも書いて送ってください。今回のキーワードは斉藤監督がロケ地にも使った地名です。川の話もしましたけど、越前そばが食べれる駅前というか駅の中の店舗名もこのそばです。丸々そばです。今食べたくなるんだじょーそばです。さあメールアドレスはアルファベットで happy@jorf.co.jp happy@jorf.co.jp です。締め切りは3月10日まで。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。さていよいよ3月16日に北陸新幹線福井 敦賀開業となります。首都圏から福井がぐんと近くなりますよ。そこで今日はハッピーバースについてのお知らせです。ハッピーバースです。北陸新幹線などで福井にお越しいただいたお客様に、福井県内に点在する観光地をスムーズに楽しんでいただくための観光バスツアー、ハッピーバースでございます。食、自然、伝統工芸など福井の魅力が詰まったハッピーでいっぱいのワクワク旅をお届けします。インターネットでハッピーバスと検索してみてください。ハトバスじゃなくてハッピーバスですからね、気をつけてください。ハッピーはひらがな、バスはカタカナでお願いします。ハッピーバスでハッピーになりましょう。パトリック・ハーランがラジオ日本と FBC ラジオでお送りしてきました幸せになるラジオ、今夜のゲストは映画監督の斉藤佑樹さんでした。映画を見るとね、どういう方なんだろうと思ってました。でも実際に会おうとすごく幸せそうじゃないですか。話を聞くともう一回映画を見たくなりましたね。そして何と言っても斉藤さんのふるさと愛がにじみ出てましたね。そういう気持ちも伝わって、僕は福井応援団長のつもりなんですけど、応援団のメンバーが一人加わったなと感じますね。皆さんもぜひ聖地巡礼の形でもいいから福井に行って、斉藤さんが愛するもの、人、空気、風景と出会ってください。これを英語にまとめると、 He's a hometown boy who loves his hometown。 田舎出身の田舎大好きな男でしたね。皆さんの感想もぜひ聞かせていただきたいと思います。メールアドレスはアルファベットで happy@jorf.co.jp、 happy@jorf.co.jp です。プレゼントの応募もこちらからどうぞ。さあ、残念ながらお別れの時間となってまいりましたが、次お会いする日までぜひ幸せな時間をお過ごしください。幸せになるラジオ、お相手はパトリック・ハーランでした。また来月お会いしましょう。 That's it for this time. We will see you next time. Have a very happy month.
幸せになるラジオ、この番組は福井県がお送りしました。